耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、お使いのパソコンのデスクトップは綺麗にしていますか？僕はですね、綺麗にしたいんだけどできてないかなという感じなんですよね。ついついね、一時的に使うファイルとかデスクトップにポンって置いちゃうんですけども、それをね、片付けるタイミングを見失って気づいたらデスクトップがごちゃごちゃしてたなんて、そんなことがよくあって、まあ、定期的に、デスクトップの整理をしています。で、今日ご紹介するのはですね、デスクトップ整理術の本というわけではないんです。現代では必須となったパソコンを使ったデスクワーク、その中で仕事を効果的効率的に進める技術をまとめた一冊です。で、その指針の一つとしてデスクトップが美しいか美しくないかっていう話が出てくるんですけども、今回のラジオ、デスクトップが汚い方はもちろん、もっと仕事の効率を上げたい、そんな方におすすめですので、ぜひ聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております、見れた読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、スバル社林刑事より出ております、特定非営利活動法人、日本タイムマネジメント普及協会監修、仕事ができる人のデスクトップは美しい、という本です。まずは監修者のご紹介です。この本の監修を務めたのは、特定非営利活動法人、日本タイムマネジメント普及協会。これはですね、ビジネスパーソンのマネジメントスキルの向上とノウハウの普及、また組織の活性化を目的として、コンサルタントや大学教授、プランナーなどが集まり、2002年に設立された団体だそうです。まあ、一般的にこのタイムマネジメントっていう言葉は時間管理と認識されているんですが、この日本タイムマネジメント普及協会では、タイムマネジメントを仕事を効果的効率的に進めるための技術と捉えて、やる気とか、まあ、ビジネスコミュニケーションとかナレッジマネジメントなど幅広いスキルの開発をしていて、公開セミナーや出版活動を通して世に広めているんだそうです。さて、そんな感じで、まあ、気になる本書の内容なんですが、まず今回の本ユニークな点はですね、デスクトップというものをテーマにしていることですね。この本で紹介されている29の知識と技術というのもね、まあ、よくあるビジネスマナーとか話し方とか特殊なツールの使い方ではなくて、デスクトップ周りと、ワードとかエクセルなどの汎用ソフトを活用したものになっています。ちなみにこの本で語られているデスクトップというのは、まあ、単なるパソコンの画面のことではなくて、まあ、そこに格納されているファイル、アプリケーションも含むパソコン全体のことを指します。でここをきれいに整理できているかどうかで、あなたが頭がいい人の仕事をしているか、いまいちな仕事をしているか、残念な仕事をしているか、これが分かれてしまうんだそうです。ね、怖いですよね。まあ、とはいえね、デスクトップ周りと汎用ソフト、ワード、エクセル、その使い方ぐらい分かってるよ、なんていう方、多いと思います。そこでこの本では冒頭にチェックリストがありまして、ここを実際にやってみると、意外と頭がいい人の仕事っていうレベルまで行ってないことが分かると思います。いくつかこのチェックリストを抜粋してご紹介したいんですが、はいかいいえかどちらとも言えない、まあ、この3択で皆さん答えてみてください。まずはデスクトップについて、ファイル名の名付けルールはあるか、うん、僕はありましたね。モチベーションをコントロールしているか、はいっていう感じでした。僕はいいえにしましたけど、次にスケジュールについて、デスクワークを予定しているか、これ忘れがち。仕事の始めと終わりを意識しているか。続いて汎用ソフトについて、ワードでスキルアップできているか。ワードでがポイントですね。ネットの情報が集まるようにしているか。はい、こんな感じでね、全29ものチェックリストがあります。87点満点のリストなんですけども、僕はやってみて52点でした。まあ、皆さんもね、本書を手に取った際にぜひ試してみてください。何それ、どうやるの、そんな質問がきっと出てくると思います。さて、今回の本、僕の読んだ感想としてはですね、目指すゴールが、頭がいい人の仕事のやり方を29項目紹介して、そのどれか一つでも身につけて、より効果的、効率的な仕事の進め方をマスターすること。そんな風に感じました。で、具体的にはね、フォルダー、ファイルなどの整理の仕方、そのルールの作り方と、それを支える論理思考力。これが、まあ、第1章の全5項目で学べます。で、次に、スケジュールの管理の仕方と、タスクの優先順位の付け方。 デスクトップ上でのスケジュール管理のやり方などが第2章の全6項目で学べて、メールの書き方、活用方法、整理方法などが第3章の全5項目、ワードやエクセル、パワーポイントなど汎用ソフトの一歩進んだ使い方が第4章の全8項目、そして SNS の効果的な使い分けの仕方とか、ちょっとしたコツなどが第5章全5項目で学べるようになっています。で、まあ、イメージしていただくとわかるように、基本的にはデスクトップというか、まあ、デスクワークの効果的な、また効率的なノウハウを教えてくれる一冊になってますね。で、こういった本、よくビジネススキルを磨く本なんていうふうに言われることがあるんですが、皆さんちょっと考えてください。ビジネススキル、これって皆さんどこで学んできたでしょうか？まあ、新人の頃はね、先輩社員が教えてくれたかもしれません。でも、できる人のビジネススキルとなると、なかなか教えてもらえないのが現実だと思います。この本でなるほどと思ったのがここです。頭がいい人は OJT でスキルアップしているというお話。オンザジョブトレーニング、まあ、つまり日々の仕事の中で工夫し学び生産性を向上していかなければならない、そんな世の中になってるんですね。なのでこの本を読む上でのコツは、ただ学び真似をするだけでなくて、なぜそういうやり方をするのか、またその根底となる仕事に対する考え方も一緒に読み取っていくことが大事ではないかなと思いました。実際にこの本の解説にはね、多くの示唆が含まれてますので、まあ、単なるノウハウ本として読み流してしまうにはちょっともったいない一冊ですね。じゃあ、ここからは具体的に、本の内容をピックアップしつつ紹介していこうと思います。本書の第1章、デスクトップを整えて仕事に向き合うからですが、実はデスクトップをきれいにするということは、それだけ仕事にアドバンテージがある状態なんだそうです。それはなぜかというと、汚いデスクトップだと探し物に時間がかかってしまうから。ある文具メーカーの調査によれば、平均的なビジネスマンは年間150時間を探し物に費やしているんだそうです。多いですね。年間の労働時間の 10% 弱ぐらいですかね。これ非常にもったいない時間ですし、そこに危機感を持つことが大切なんですね。ですからデスクトップはきちんと整えておいた方がいい。またパソコンに詳しい方はお分かりのように、デスクトップが散らばってるとね、パソコンのスピードって遅くなりますからね。なのでこのデスクトップは整理すべき。で、この具体的なデスクトップの整理方法は長くなってしまうので、ぜひ本書をお読みください。次に、本書の第2章、スケジューリングで仕事もぐんぐん進む、ここから僕がなるほどと思ったポイントをご紹介します。それはですね、デスクワークもスケジュールに組み込むということ。さっきのチェックリストでもちょっとありましたけどね、これできてない人多いんじゃないでしょうか。僕もできていませんでした。例えばそのスケジュールを組むときに、人に会う予定とか会議をする予定っていう、誰かと共同で行う仕事っていうのはスケジュールに組み込むんだけども、自分一人で行う仕事は厳密にスケジューリングしていない人多いと思います。ですがこの本ではですね、そういう仕事の方が大切だよっていう言い方をするんです。まあ、どういうことかというと、仕事というのは、まあ、緊急な仕事と重要な仕事、まあ、言い換えればすぐやる仕事と後でやる仕事に分けられて、さらに別の軸として自分一人でやる仕事と誰かと共同でやる仕事、そういう風な軸でも分けられる。で、これをマトリックスにしていったときに、結構みんな優先するのは緊急に誰かとやる仕事、これをやらなきゃいけないと思ってしまうんですが、大切なのは後で自分一人で行う仕事、これをきちんとスケジューリングしておくことが一番大事なんだそうです。で、その理由としてはですね、頭がいい人の仕事を手に入れるために、スキルアップしていくためなんですけども、余裕を持ってスケジューリングすることで締め切りに追われることなく、その仕事の質を求めて自己のスキルアップが望めるからなんだそうです。なるほどね。余裕を持ってさらに、こういう風にしたらいいかなって工夫ができるようになるんですね。まあ、例えばそのメールのひな型を作成したりとか、まあ、Excel だったらより詳細な分析を試してみたりとか、 PowerPoint だったらプレゼンの表現方法に一手間加えたりとか、まあ、時間に余裕を持てればやれることって広がっていくわけですよね。なのでデスクワークもスケジュールに組み込むこと、とりわけ後で自分がやる仕事をきちんとスケジューリングすることが大事なんだそうです。そして、最後に紹介しておきたいのが、この本の第4章に書かれている汎用ソフトの使い方。 ワード、エクセル、パワーポイント、ウェブブラウザなど、まあ誰でも触ったことのあるソフトのお話なんですが、ここちょっと厳しい書かれ方をしています。例えば、ワードで文章を作成する。エクセルにデータを打ち込み計算する。パワーポイントで見栄えの良い資料を作る。ブラウザのキーワード検索で情報を収集する。こういう一般的な業務は、できて当たり前なんだそうです。はい。もう今の時代ね、汎用ソフトが使えるというのはビジネスマンの当然のたしなみである。そこから一歩抜きんでるためには、一歩進んだ使い方をしなければならないよとこの本は教えてくれるんです。例えば、Excel を使って自分や自分の部署の生産性を調査するなど、まあ、頭と手の両方を使った頭のいい仕事をしなければいけません。で、まあ、皆さんがね、普段お使いの汎用ソフトをどのように使ったら頭がいい人の仕事になるのか、それはですね、まあ、ぜひこの本を読んで、まあ、つぶさにね、皆さんが確かめてみてください。ではそろそろまとめに入りましょう。こちらの本、新入社員からデスクワークの苦手なベテランまで幅広いビジネスパーソンに読んでいただきたい一冊です。パッと見てね、当たり前のようでいて意外と普段の仕事でできていないというノウハウが多く書かれている印象でした。デスクトップの整理方法なんかはまさにその象徴ですね。フォルダ分け、各ファイルの命名、規則、配置など、まあ、言われればわかるし効率がいいことはわかるんだけど、あ、できてないやっていう、そんな感じの知識技術が満載の本になっています。普段デスクワークに比重を置いていない方、この本で自分の仕事のやり方、考え方見直してみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。仕事ができる人のデスクトップは美しい。特定非営利活動法人日本タイムマネジメント普及協会監修、スバル車輪ケージより税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。今回の本ね、チェックリストがあるって言ったんですけど、あのチェックリストをね、つけてる時にね、ちょっと悔しかったのがですね、頭がいい人の仕事と、いまいちな仕事と、残念な仕事っていう風に分けるじゃないですか。結構僕がね、いまいちな仕事と残念な仕事ってチェックをつける瞬間に、あ、畜生って思ったりするんですよ。で、その畜生が結構モチベーションになってね、この本って読みこなせると思うので、まずはですね、書店でお手に取って、チェックリスト皆さんバッと眺めてみてください。きっとですけども、できてないところあると思うんですよ。僕今すごいいやらしい笑顔をしてますけど、まあそのあたりでね、チェックリスト見てこの野郎と思ったらですね、この本に書かれているテクニック、皆さんのお仕事に活かしてみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信はスバル車輪ケージの提供でお送りしました。